Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
始まりました、ロックトラックアディクション、
ロックトラックアディクション
なんかいる、はい、この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組、ロックトラックアディクションです。
ロックトラックアディクションです。
はい、お送りしますのは猫飯とマコンのベーシスト純と、
はい、ウィンザーのキノピート
はい、嘘です、ブラセテヤノッチェです。
はい、キノピオは今回ちょっとお休みです。
はい、体調不良だそうです。は
い、というわけで、久々にロックトラックムサイクション男二人でやっていきたいと思いますので、今回もよろしくお願いいたします。
はーい、何年ぶりかね、これ、ムサイクション。
ですね。
軽く1年は経ってるよね。
前の舞子さんの時はなかったんで、
うん、
その前の、アスラのアキナと一緒にやってる時に、1回2回やった感じですから、2年ぶりとかそんなもんです、
ね。だよね。
はい。
えらい久々でございますが。
はい。今回ですね、2022年9月9日の放送回でございます。うん、年も、9、10、11、3分の2が過ぎまして、皆様、いかがお過ごしでございましょうかという、今日このことです。私、この間、新しいベースの、買ったっていうかですね、契約をしてきたんですよ。
おー、ミュージシャン。ミュージシャンだ。
忘れてました。
すげえ。
ほいでね、まあ、今ね、いろんな製品が、特に車なんかそうですけど、うん、納品が遅れまくりで、僕のベースもですね、年末に来たらいいなぐらいの感じなんですよ。
今年届かないかもしれないの、
ね、下手すると年超えるって言ってましたね。
お、すげえな。でもやっぱ、あれだね、部品不足というか、そういう供給不足って、こういうところに出るね。
なんかね、船もあんま、いまいち動いてないところがあるらしいんですよね。
へー。
だからこう、海外から持ってくるときに、
うん、
通常だったらこれぐらいの期間で来るんだけど、
うん、
便数が今8割しか出てないから、ちょっと遅れるみたいな。
はいはいはい。
のがあったりするらしくて、うん、今ですね、お金だけ払って、今手元に何もないという状態です。
はいはいはい。ちなみに、言える限りでいいんですけど、おいくらぐらいのものなの？結構いいやつ。
原付だったら新車で買えるぐらいですかね。
ああ、かなりな金額。
わかりづらい。僕が持ってる楽器の中で2番目に高いです、ね。
おー。
でもね、最近ね、あれなんですよ。楽器、電子マネーで買えるんですよ。振り込みとか、まあ、一括で買ったんですけど。
うん。
うん、振り込みとかじゃなくて、スマホでピロリーンってやると、えらい金額が出ていって、あ、でも買えたみたいな感じ。
そうか。いや、まあ、実際うちも、この間ほら、エディドラ新しく一式買ったじゃないですか。
はいはいはい。
ちょうどなんか今、金利なしで36回まで出せますよとかって言われたんで、もう容赦なく36回でって言っちゃったけどね。ま、それぐらいね、やっぱり多分、ちょっと片落ちの中古車ぐらいの金額出したんで、今回。うん。
なるほど、なるほど。
もう物にしないと大変なことになりますよ。
そうですね。僕の場合2本買うと、
うん、
新車の株の値段をだいぶ超えるみたいな感じです、
ね。ああ、はいはいはい、はい、
まあ。まあ20万ぐらいなんですけど。
うん。ねえ。だからまあ、でもやっぱあれだよね。ある程度やっぱりこう、ほんと楽器ってお金出さんと怖いよねっていう。
高すぎるものがいいとは限んないんですけど、
うん、
ある程度出さないと、ある程度のクオリティのものは手に入んないと思いますね。
ほんとそれ。安物が値段であるよね。楽器や機材って。
安いものにも当たりはあるんですけど、
うん、
今回、生まれて初めて試走しないで買ってるんですよ。
あー、それ怖いね。
なので、えらい金額払って、物が手に届いてから、あれ、こんなはずじゃなかったみたいになることもあるかもしれません。
なるほど。
そしたら、 その時は、その時またあの、ネタトークとしてここでまたご披露します。
ぜひぜひ、あんなに出したのにってね。
こんな音でさ、みたいな。はい。というわけで、ちょっと最初から、長々と話してしまいましたが、うん、番組からのお知らせに行ってみましょう。
はい。久々ですね。行きまーす。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、レディオ TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net、または、オフィシャルツイッター、@radio-tnt1 まで、どしどしご応募ください。よろしくお願いします。
はい。
ロックトラックアディクション、レディオ、
TNT。はい。そしたらですね、本日最初のバンドのご紹介、バンドっていうかアーティストのご紹介ですね。うん、元リアスタリスクのギタリストによるソロプロジェクトの新作アルバムから一曲ご紹介いたします。アツシックスプロジェクトでユニバース。
ただいまお届けいたしましたのは6月29日に発売中となっておりますファーストアルバムラメンティック11曲入りからアツシックスプロジェクトでユニバースでした。
はい、2018年に活動を休止したラウドロックバンドリアスタリスクのギタリストそしてコンポーザーアツシックスによるソロプロジェクトの、ファーストアルバムでございます。ボーカルとベースはですねサポートメンバーを起用しているということです。うん、この曲はですね、オメラスのボーカリストコーコの持ち味を凝縮させたいという意図で作った楽曲です。彼女の持つブルータルなスクリームと妖艶なクリントを集約した改作となりましたということでですね、サポートベーシストは僕ですね。
あ、そうなのね。
はい。
参加作品なのね。
あの曲を提供してもらうときに向こうが気を回したのかどうか知りませんけれども、うん、僕が弾いてる曲がやってまいりました。
なるほど。 どうですじゃあ、その参加メンバー的に今回の楽曲は
曲弾いてって言われて、いいよって言ってから、曲、どんな曲か聞いて弾くんですけど、まあ、いい曲で、これはいい曲だと思ったので、パクロクなのをいいことにですね、結構、できる限りのことをやったところですね、これ、この曲テンポ220とかなのかな、200ちょいぐらいなんですけど、おそらくライブやってって言われても再現できないみたいなことになってしまう。
あんま頼まれたくないかもしんないね、じゃあ。言っちゃいけないか。
一応譜面を作ってですね、弾いたんですけど、この間見返してみたら、あ、こんなに弾いてたっけみたいな感じだった。
じゃあ、ちょっとあれだね、もう一回ちゃんと聞き直していただいて、ね、なんぼのもんかっていうのはちょっと、ぜひ皆さん聞いてもらいたいけど。あとね、なんか、やっぱ、ココちゃんのボーカルいいっすね。
そうなんですよ。で、僕が入ってると、僕が弾いてるときはね、ボーカルなしのデモトラックで弾いてたので、なんか、ああ、なんかメロディックな感じなんだねと思って弾いたら、できたっつって聞かせてもらったら、ボーカルがギヤー言ってて、おーみたいな感じです。
なんでしょうな。本当このクリーンのさ、これ、なんかね、この枕にも書いてありましたけど、妖艶なっていう響きが本当ピッときますね。
そうですね。今、この、なんか、この番組で放送しているアーティストの中でも、こうクリーンとスクリームをこう、高いレベルで両立できるのかなり上位に入るんじゃないですかね、この、大子さんは。
そう。いわゆるこのクリーンボイスの色気みたいなものを感じさせられる人って、あんまいないような気がするんで、こういうのができるってほんとすげえなぁ。単純にね、どっちもすごいんだけれど、このクリーンの、このツヤっぽさこそなんかすごい気になったなぁっていう。
なるほど、なるほど。
ね。
そして、それを引っ張り込んできた、アツシックスも偉いということで、ね。
いやー、なかなか。
なかなか。
はい。
はい。そんなわけで、アツシックスプロジェクトのライブ情報をお願いします。
はい。ということなんですが、
ライブ
見てーけど
見てー、見てーというわけで、先月、先月、7月にですね、このアルバムのレコ発ライブをやったんですけど、まあ、プロジェクトっていうか、まあね、曲ごとに
そうだよね。
ような体制なので、なかなかこう、ライブをやるというものではないので、まあ、1年に一遍ぐらいライブやってるかな、みたいな感じなので、また来年の7月ぐらいにライブやるんじゃないかなと思っております。
まあ、楽曲優先だもんね、どちらかというとね。
そうですね、制作プロジェクトなので、って感じですね。
はい。
はい。というわけで、アツシックスプロジェクトのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。そして本日2バンド目のご紹介です。宮崎発のハイブリッドガールズロックバンドによる新作 EP から前回と別の曲をご紹介いたします。レリアで IF。If you are...
はい、ただいまご紹介いたしましたのは7月27日に発売されたセカンド EP テイスト M オール7曲入りからレリアで IF でした。
はい、透き通るようなボーカルと圧巻の演奏がマッチした楽曲はダイナミクス満載。ツアーで叩き上げられたキュートでエクストリームなラウドロックはアンリミテッドに響き渡るということで、僕はあの金がねこのレリアについて紹介する曲は可愛らしい曲が多いけど本質は結構ヘビーやでって言い続けてきたんですけど、必ずもこの曲で証明されたかなという感じがあります、
ね、ですね。でどちらかというと今までその割とオーセンティック寄りなヘビーさっていうところが、出てたけれども、あこの曲何 MV あるんだ、へえ、
あるなるほど、
うん、ちょっと聞いてね、思ったのがね、昔懐かしのあの、サウンドガーデン。
はぁ、あ。
うん。なんかあの、グランジっていう、こう、この懐かしいこの90年代初頭のこの響きってんですか？でもね、パールジャムとかニルバーナッツよりはサウンドガーデンかなっていう。しかも、バッドモータフィンガー以前の頃の、サブポップあたりの頃のサウンドガーデンっぽいような感じっていう。
僕はどっちかというとなんか、ドゥーム系に、もあるのかなと思います。
ああ、でも確かにね。なんか、どちらかっていうと、そういうなんかこう、ギターのその、なんだろう、リフの粘り系みたいなのが、
うん。
うん。いわゆるその、ヘビーさはあるんだけれど、もうちょっとこう、なんだろう、このバンドの懐の深さみたいなものを想起させるような感じで、あ、こういう表情も持ってるんだ、レリア、すげえなーって思いました。
こっちの方に触れる、ガールズバンドって、まあ、いないですからね。
いないね。いないよね。で、またこれ様になってるもんね。
そうなんですよ。
うん。
ちゃんとしてるんですよ。
ちゃんとかっこいいんだよ。
ちゃんとしてる。そうそう。
ね。すげえな。こういうバンドなんだな。
はい、というわけで、新たな一面が見えたレリアでございますけれども、
うん、
ライブ情報がいっぱいあるということで、行ってみたいと思います。
はい。あ、すっげえあんぞ、これ。じゃあ、順に行ってきます。
おーい。
はい、9月10日土曜日、福岡小倉フューズ。9月23日金曜日、広島ケイブビー。9月24日、徳島クラブグラインドハウス。で、10月に行って、10月すげえな、これ。10月9日日曜日、福岡天神グラフ。翌10月10日月曜祝日、愛知名古屋今池スリースター。で、10月19日水曜日、東京渋谷サイクロンで、今度はまた次の日、10月20日木曜日、広島セカンドクラッチ。
おマジか。
広島から渋谷から広島で、次、3連ちゃん。10月21日金曜日、山口周南ライズということで、合計で、だから、8本。
1ヶ月8本。はい。
ただ、全部日が近え。しかも。
東京から広島はなかなか痺れますね。
痺れるね。渋谷だって終わってさ、直で車、ノンストップで走らせて、翌日広島着くっつったら相当強行軍じゃねえ、これ。
ね、僕の経験で言うと、10時間 ?8 時間で姫路なので、
うん。
そっから早いと10時間、まあ、飛ばさないで、100キロ巡行とかで行くと12時間ぐらいですか。
いや、12時間見といた方がいいよね、これ。
大分まで確か車で16時間だったんで。
ああ、もうちょい近いけど、でも広島12は硬いでしょう。いやー、これは、いやー、さすがに、でも、まあ、飛行機は使わないだろうからな。すごいな、これ。
まあ、頑張ってほしい。宮崎のバンドだから、飛行機かもしれないですね。
かなぁ。
何、飛行機ではない。なんか今カンペが出ようと、カンペっていうかカンニング表情が出ましたけど。
はいはいはいはいはい。
お前ら車に決まってんだろみたいな顔をしておりますが。
うわーすげー、はい、頑張れーレリア
車だそうです。
はい。
なんか、僕も昔似たようなツアーをやってたの、上野のライブの翌日、姫路とかをやってたので、なんかちょっと似たようなことを思い出しました。
俺も秋田から翌日稲毛とかやったことあるけどさ。
それもなかなかですね。
なかなか痺れたけれど、いやでもこれはちょっと日じゃないな、すごいな。
はい、というわけで、そんな、ちゃんとつけるのかみたいなところも心配な、うん、メディアのご紹介でした。はい。新 EP ですね。ニュー EP ともどもよろしくお願いいたします。
うん、はい。もう頑張ってください。
はい。
ロックトラックアディクション、レディオ、ENT。
はい、では本日3番目のご紹介です。大阪のプログレッシブハードロックバンドの新作アルバムから以前とは別の曲をご紹介いたします。All Images Blazing で Fight to Fly。
ただいまお送りしておりますのが8月22日に発売されました、4枚目のアルバムチェンジ8曲入りから All Images Blazing で Fight to Fly でした。
はい、アルバムタイトル通り変化をコンセプトに過去最高にロック色の強い作品に仕上がっております。
うん、
今回ご紹介した曲はですね、テクニカルなソロパートをフィーチャーしたこれまでの AIB にはなかった疾走プログレメタル曲でございまして、うん、本作はですね、何度もお知らせしておりますが、マスタリングをご代行のスティーブ・フォークスが担当しておりますということでございます。
はい、はいはいはいはい、
なんか珍しくあれですね、ハードロック曲というか、なんというか、
ね、そうだよね、もうちょっとなんかこうポップでこうメジャーというか明るい感じというか風変わりな、なんかこう、いい意味でのひねくれ具合みたいなのが、割と、このバンドっぽさっていう気がするんだけど、今回は結構そういう意味ではストレートっすよねっていう。
そうですね。
ね。
比較的ね。
そう、比較的ね。
比較的ね。
そう、普通からしたら全然これめちゃくちゃ難しいんだぜっていう。
イントロからもう変拍子入ってるからね。
そうそうそう。お前らやれるもんならやってみろ的なね。もう、 感じですけれどもね、っていう。でもね、今回のアルバム他の曲はね、本当にいろんな表情がすごく出てましてね、日本語詞もあるし、バンドがやっぱり今回アルバムタイトルチェンジってしたのも納得の一枚になってますんで、そこら辺ね、うん。なんかもう、すごいなんか評判いいみたいですね。
ああ、そうなんですね。
うん、バンドのなんかタイムラインとか見てると、もうなんか売り切れても出てるとかっていう話だから。
ああ、そうだ、この間、なんか、あれだ、欠品が出て、レーベルが焦ってるという話がありましたけど、
うん。そうそうそうそう、すごいよな。
なるほど。
そう。でね、なんか、ほら、アルバム出したから、今度はライブだなんていうのはちょっとトークボンバーでも言ってたんだけれど、
うんうん、
それこそ昨日かな、今日かな、なんか野外フェスみたいなことをやろうとしてるらしく。
へー。
うん。ごめん、会場とか場所とか、ちょっとそこら辺までは、ちょっと、把握しきれてないんだけれど、いや、相変わらずあれだな、片岡さんアイディアマンだな、いろいろ動いてるなぁ、というところもありますんで、まあ、バンドの活動自体はね、今後も要チェックかなと思いますよ。
プログレ野外フェス。
すごいよな。
はい、そんなですね、オールイメージズブレイジングライブ情報はこちらもたくさんありますので、行ってみたいと思います。
はい、言ったところで、もう直近ありますね。9月10日土曜日、大阪心斎橋ショベル。10月8日土曜日、大阪重曹ガブ。11月12日、東京吉祥寺クレッシェンド。で、年明けまして、2023年1月22日日曜日、大阪大正、アゼリア大正ホール。3月11日土曜日、京都トガトガ。で、3月18日土曜日、宮城仙台フライングサンというところで、こちらも6本ですね。年またいで入ってますね。
はい、こっちもあれか、大阪から仙台となかなか長距離移動が入っておりますので、
うん、
皆様気をつけて移動なさってください。
本当ですな。
もう、本当ですよ。ね、僕も昔バーストしたり、なんかいろいろあったり、同世代の、うん、まあ、そんなに面識ないですけど、同世代のバンドマンがね、車を横転したりとか、いうこともいろいろ聞いたりしたんで、うん、もう、ね、現地についてちゃんと帰るまでが遠征でございますと。
はいはいはい。本当です。
はい。行かれる皆さんもですね、ぜひぜひ気をつけて行って帰ってきてください、ということでございます。うん、はい、そんなわけで、オールイメージズブレジングのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日4バンド目のご紹介です。圧倒的な歌唱力を誇るボーカリスト、アカネを擁するハードロックンロールバンドの最新サードアルバムから一曲ご紹介いたします。ベルベットチェリーでブレイク。
Yeah.
はい、ただいまお届けしておりますのは2019年12月20日に発売されましたサードアルバムフラッシュ11曲入りからベルベットチェリーでブレイクでした。
はい、最近ではピンキッシュクラウントでもおなじみ、またカリスマボーカルトレーナーとしても活躍中のボーカリスト茜を擁するハードロックンロールバンドが、王道のハードロックンロールから泣けるバラードまでバンドの懐の深さを提示した最新サードアルバムとなっております。今年3月にですね、ベーシストの新平が脱退して以降長らくライブを休止しておりましたけれども、10月に、ようやく復活ということで、まあ、リズム隊はサポートになるということなんですけども、ライブ活動を復活というお知らせが来ております。
はい。ということで、まだでも、あれこれ、サポート誰が弾くとかっていうのは発表になってないのかな？あ、発表になってる。はい。
なってる。
じゃあ、ちょっとこの辺の情報はまた後でこちらもちょっと、紐付けておくとして。
はい。
いやー、でもあれだね、やっぱこのバンドのリズム隊をやるっていうのはなかなか大変でしょうな。
このバンド、ドラムがチャージさんの割合が高いので、
そうですよね。
ベーシストはね、もう生き様ごと問われるみたいな感じなんですよ。
はいはいはいはい、ですよね。ものすげえハードル高いよな。
で、ドラムがえげつない上に一番目、ドラムが一番目立つぐらいの勢いなので、静かにフンフンって弾くベーシストだとあっという間に食われて見えなくなってしまうと思います。
ですよね。で、しかもね、フロントにはね、ギターのしんちゃんがいて、で、ボーカルあかねちゃんでしょ、そりゃあね、とんでもないですよ。ねえ。まあ、過去ね、何度もその編成のライブでね、対バンもしてますけれど、まあすごいっすよね。まあすごいっすよ。
そう。90分歌って楽屋に帰ってきた茜さんが、うん、温まってきたみたいなこと言ってて、何者なんだこの人。
ね。まあでも最近ね、やっぱこう、ピンキッシュクラウンでの活動が中心だったからね、やっと本家ベルチェリが再開、復活ということなんでしょうね。
そうですね。
うん。これは楽しみですな。
もう、このバンドはね、古いって言うと褒め言葉になるっていうですね、もう完全に独自路線になりましたね。
ほんとほんとほんと。
はい、そんなですね、ベルベットチェリーですけれども、ライブ情報があるそうなので、行ってみたいと思います。
はい、現状2本決まっております。10月16日の日曜日、東京池袋チョップ。11月25日金曜日、東京巣鴨獅子王。以上2本でございます。
はい、というわけで、久々のベルベットチェリーです。ぜひですね、ご来場なさって楽しんでみてください。ということで、ベルベットチェリーのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディクション、オンレディオ、TNT。はい。ではここでですね、番組からのお知らせを、矢野内さんお願いします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、レディオ TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net。オフィシャルツイッターのアカウントもございます。こちらが、@radio_tnt1 でございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そしてですね、前回から突如始まった謎の新コーナー、行ってみたいと思います。それいけバンド飯
バンド飯
はい、というわけで、バンドとですね、バンドマンと切っても切り離せない飯の話を、
そう、
語っていこうかなということで、今回ですね、前回は吉祥寺の飯屋を語ったんですけど、
はい、
今回は僕からのリクエストで、
はい、
仙台でうまい牛タン屋を教えてくださいっていう、
はいはいはいはいはいはい、はい、
僕ね、2003、4年ぐらいにね、割かしちょくちょく仙台にライブしに行ってたんですよ。
うん。
で、ね、その時はね、お金ないツアーをね、まあ、今だから言いますけど、お金ないツアーだったので、まあ、それはよく半田屋のお世話になっておりまして。
はいはいはい。
仙台って牛タン、あの頃食べたのもうなんか10回行って1回食うか食わないかぐらいだったんで、本当に仙台の牛タンってうまいのみたいな感じなんですよ。
ですよね。
いや、あれからね、何回か、その後、まあ、 ね、あの、普通に、こう、財布にお金が普通に入ってる状態で、
うんうんうん、
で、まあ、何回か牛タン食べたんですけど、なんか、うん、あの、これはっていうのにまた巡り合ってないんですね。
はいはいはい。
なので、なんか、仙台で美味しい牛タン屋があったら、教えてほしいなと思ったところに、今日、キノッピーがいないというですね。
そうですね。
情報源が一つなくなってしまいました。
はいはいはい。
はい。というわけで、矢野チェさん、なんかありますか？
あのね、うん、実は私、仙台生まれでございます。
はぁ。
イェーイ。では言ってもね、物心つく頃ぐらいまでしか仙台住んでないんで、
はぁはぁ、
正直ね、あの、牛タンっていうイメージないんすよ。
まあ、物心つく前だったら牛タン食わないでしょうからね。
そうなのよね。だからあの、僕の中での、その仙台の食べ物のイメージっていうと、まあ、もなか、白松がもなかと、あと、笹かまぼこ。
うんうん
うん、この二つがどちらかというと牛タンよりももうちょっとそのメジャーな仙台土産だったわけですよ。だからまだ萩の好きなんかもない頃の時代なんで。
ほー。
そう。もう随分前の話ですからね。
僕今仙台って言ったら萩の好きじゃないですかって言おうとしたんですけど、まだなかったんです
ね。なかったというか、なんかそんなにね、仙台名物としてクローズアップそこまでされてなかった時代に、いわゆる在住だったので。
あ、じゃあ生まれは宮城県。
そう、仙台市です。
へぇー。
ズバリ仙台。
なるほど。
ドンピシャ。うん。で、だからね、牛タン食うようになったのって確かに、あの、順と同じく、やっぱり、ブラステッドに入って、多少なりとも、お金に余裕ができるツアーができるようになってからなんだよね。
うんうん。
で、その時に、実はやっぱりよく行ってた仙台の牛タン屋って、あの、駅前のさ、駅前ってか、駅の中にあるモールの中に、いくつか牛タン屋が入ってるんですよ。うん、
はいはいはい。
で、そこの中の、利休とか、
ほう。
あ、そういうところで、ちょっといい牛タン。
もう名前が高級そうだもん、利休って。
そう。
あ、違う違う。
助けと利休か。そう。
天の利休の方ですね。
うん。
はいはい、離れてない方です。
は
い、
うん。
はい。
というところで、仙台の牛タン元祖は助けなんだね。
そうなん
だ。で、なんかさ、
もう20回ぐらい言ってるのに知らなかった。
で、これ、なんかその、いわゆる牛タンうんちくなんだけれど、
お、
確かね、その、牛タンっていうもの自体、もともとそんなに高級品ではなかったはずなのよ。
あ、なんかそんな話を僕も聞いたことありますね。
うん。だから一時期のレバ刺しなんかとかもそうでさ、極めてその庶民的な安く食べられるものを、なんとか美味しく食べれるように工夫して出来上がったのが、いわゆる仙台の牛タン料理なはずなんだけれど、
うんうん、
これがだから多分狂牛病騒ぎあたりのところかね、一気になんかその、いわゆるその希少部位になっちゃってさ、で、ガンガンやっぱ、うん、高くなって
た。ブランド化したところもあるみたいな。
そうそうそう、効果不効果。
はいはいはい、
っていうのもあるんで。でもやっぱね、なんか高いやつ、それこそその何麦飯と、とろろと、テールスープと、ついて、で、牛タンっていうようなやつっていうのはね、うん、やっぱ3000円ぐらい出すと、あ、これはうまいなっていう感じの食い物なんだけれど。
ああ、なるほど。
うん。やっぱ安いのはちょっと肉も硬いし、そんなになんかこう、噛めば噛むほど味が出るというよりは、うん、噛んでも噛んでも飲み込めないみたいなだったりするんで、まあ、どうせ食べるんなら、多分、そうだな、やっぱり2500円から3000円ぐらい出した方がいいのかなっていうのがイメージですかね。
なるほど。
でね、
はい。
うん、はい、逆に仙台その、牛タン以外で今、半田屋って話が出ましたけれど、
はいはいはい。
東北地方って、その、いわゆる、我々東京の人間からすると、チェーンの定食屋さんってやっぱ、大戸屋とか結構イメージとしてはポンとあるじゃないですか。弥生県とか。
ああ、東京だとね。はい、はい。
ね。だから、うん、そのぐらいのなんかブランド力を持っているチェーン店なんですって、東北方面というか、東方面って。
ああ、半田屋が。
そう。
なるほど。
実際俺あれだ、郡山で、駅前で、ハンダ屋があって、お、ハンダ屋だって思わず入っちゃったことあったりするけど。
僕が行ってたハンダ屋はですね、仙台南インターで降りて、
うんうん、
4号をずーっと行ってですね、ここを曲がると仙台市街みたいな、なんか、ね、4車線ガーって、ま、左に曲がる交差点があって、そこのね、うん、 交差点抜けたぐらいのとこにあって、まだあの、マカナの下に移転する前のハンダ屋だったんですね。
はあ、なるほど。なんだろうな。お金に苦労してる時のバンドマンって、いかにこう、安く飯を食うかの方が主眼だったりするんで、地方行ってもその名物って食えないことの方が多いんですよね。
名物ってね、まあまあお値段するんですよ。
そうそうそうそうそうそうそう。やっとよ、やっと。
ね。
うん、ほんと、あの、車中泊とかでしなくなっただけでもね、あ、俺偉くなったなって思うもんですよ。
僕逆にですね、あの、移動、なんかブッキングをしすぎてたので、うん、車中泊し、じゃないや、あの、ホテル取ってる暇がなかったみたいなツアーをやってましたね。
あ、はいはいはいはいはい。ほんとほんと。
こんな話をしてる番組があっていいのか。
ねえ。でもまあ、そんな時に、実は仙台行くと必ず行ってたところってのが一個だけあって。
ほう。
今回、だから、珍しくちょっと飯ネタで言うと多分一番まともなネタになると思うんだけど、あの、ご存知仙台っ子ラーメンって。
知らない。
知らない？あのね、いわゆる家系ラーメンなんですよ。
あ、そうなんですね。
そう。なんだけどね、なんかね、スープのとろみ感が、他の家系よりも、もうちょっとクリーミーなのね。
へぇー。
どちらかっていうと、ちょっと泥ついてる感じで、天下一品ほどまで言わないんだけれど、
うん、
うん。あの、普通のその家系の醤油豚骨スープよりも、そのとろみがある分だけ、あの、実はね、麺食べ終わった後にご飯入れておじやにしていくとめちゃくちゃうめえんだ、これが。
カロリーもすごそうですけどね。
もちろんね。うん。あ、でもまあ、本場後に食うからいいの。
飯入れるとうまいって言った時に、あの、プロデューサーがうんうんってうなずいてました、
うん。あのね、仙台っ子ラーメンのね、麺食い終わった後ご飯入れた後おじやにして食うのマジうまいから。
へ
ー。で、結構夜遅くまでもやってるんで、例えばライブやって本番終わって、まあ、例えば打ち上げ出ずにそのまま帰るときなんかに、帰り必ず寄って食って帰ったりしてたんだけど。
はいはいはい。
うん。ほんとね、あの仙台っ子ラーメンが、食いたいから仙台行こうぐらいな。あれなぜかね、そのほら、北の方とか行くと割とやっぱり家系に近いような味を出すところで山岡屋ってラーメン屋さんのチェーンがあるんですよ。
ああ、ありますね。
うん。あれもうまいんだけれど、仙台っ子ラーメンはまた仙台っ子ラーメンの別のね、家系系のまた別の美味しさがあって。
はいはいはい。
結構癖になってね、仙台行くと必ず寄ってました。まあまあ、そんな感じでしてね、まあ、牛タンの話じゃなくなっちゃったけれど、はい、個人的な推しとしては、牛タンもいいけど、仙台っ子ラーメンもねっていう感じで。
利休、助け、仙台っ子ラーメン。
はい。この3つ覚えて帰ってください。
はい。あのね、番組が終わった後でもね、僕に個人的に仙台のうまい飯屋を教えてくれてもいいんですよ。
そうですよ。
そうですね、
うん。どうせまた近々行くだろうからね、いつかね。
はい。
はい。
というわけで、今回は仙台の、
うん、
まあ、牛タン屋を含むうまい飯ということでしたんで、はい、次回は？
そう。これキノッピー先生から、一応お題の提供だけ先にいただいてまして、
はい。
長野そば。
長野そば。長野っつっても結構でかいんだけどね。うん、
これごめん、長野そばでお願いしますとだけ来てるんで、シリが読めないんで、ね、ちょっと次回まずそこを掘るところから始まると思います。
前振りで半分使っちゃうかもしれません。
なんかね。
はい、というわけで、バンドマンのうまい飯を語るコーナー、始まりました。はい、うん。今回は第2回仙台のうまい牛タン屋ということでしたけれども、次回、第3回長野のそばについて、語れるだけ何とか頑張りたいと思います。
はい。
はい。はい。というわけで、ここで番組からのお知らせをお願いいたします。
はい、ロックトラックアディクションではリスナーの皆様からのご感想やヘビーメタルハードロックバンドの、リクエストお待ちしております。詳しくは、radio tnt のメールアドレス info@radio-tnt.net あるいは、オフィシャルツイッター @radio_tnt1 までよろしくお願いいたします。合わせましてですね、それいけバンド飯、この情報提供も皆さんお待ちしております。今回長野のそばってことですんで、さあ、どんなの来るんだろうね。
長野のそば広いですからね。
そうだよね。確かにうまそうなイメージあんだけど。
長野ってさ、そばなんですけど、長野県ってめちゃくちゃ広いですからね。
そうそうそう。だってあれだよね、全国でも結構有数の土地の広さなんだよな、確かな。長野県って。ね、
うん。もうなんか長野県を3つに割ってもいいんじゃないかぐらいの説があるぐらいで。
はいはいはいはい、はい。
はい、あとですね、まあ、後追いで構いませんので、吉祥寺とか仙台の飯屋の情報もあったら、うん、全然送ってもらって構いませんので。
そうそう、追加あればまたこちらも、そのまま追跡してきますからね。よろしくお願いします。
はい、特に吉祥寺とかだったら食いに行きますんで。
そうそうそう。
よろしくお願いします。
うん、プラッと行くから、
はい。はい、というわけで、で、それぞれ、お知らせでございました。よろしくお願いいたします。はい、そして、本日、最後にご紹介するのはこちらです。最後にお届けしますのは8月5日にですね、ボーカルシャルが急逝しましたメロディックロックバンド The Uncrowned ですね、今日お届けしますのは2017年、当番組オープニングテーマだった楽曲です、ボーカルシャルの力強くも繊細な歌唱はもちろんギタリストたけしのメロディックなソングライティングとシュアなギタープレイも聞きどころとなっております。で、9月21日ですね、再来週ぐらいですかね、には、遺作となる新作セカンドアルバムウィットネスをリリース予定ということで、今回ですね、最後に、The Uncrowned をご紹介しますということなんですけれども、
はいはい、
まあ、まあ、界隈にとどまらずですね、少なからず、なんですか、波紋を起こした、まあ、シャルさんの旧姓ということで、まあ、でもやっぱね、この曲のね、声を聞くとね、可能性を感じざるを得ない。ね、うん、惜しいという言葉しか出てこないですね。
本当ですよね。いや、実際、そのね、アンクラウンドはもちろんそのデビュー前からね、トークボンバーに出演してもらうんで、実はシャルちゃんもうち来てもらったりしたこともあってね。
うん、うん。
うん、だからその時はね、そもそも人前で歌う、バンドをやるっていうこと自体、初挑戦、初体験っていう人だったんで。
はいはいはい。
うん。本当にこの人がなんでこんな声出せんのかなーってのをまず音源聞いて思ったし。で、最初ライブやる前にさ、まあ、そもそもそれ人前に出る機会を作んなきゃっていうことで、うん、おなじみ吉祥寺クレッシェンドの新春セッション大会。
はいはい。
にもね、一曲出て歌うってのがあったんだけど、もう、歌う前からね、遠目から見てわかるぐらいガチガチに震えてるんですよ。で、いや、ね、その後だからね、何度ももちろんライブもやってたし、こっちも見てたし、で、ね、そんな彼女がだから今回こういうことになってしまって非常に残念だなというのもあるんだけれど、何よりすごいのがさ、本当にこっちもね、やっぱツイッターとかフォローしていつも見てたんだけれど、最後まで本当は諦めなかったんだよね。
もうなんかね、ステージ4とかになって、普通だったらね、起き上がることもかなりしんどいはずだった状態で、うん、結構なんか元気な顔をして、まあ無理してたのかもしれないですけど、
うんうん、
まあ、ね、元気な顔をツイッターに上げてたので、まあ、いろんなですね、ことを印象を受けた方もいると思います。
そうですよね。だからね、今回でもそれでも、まあ、こういう言い方がいいのかどうかわからんけれど、その遺作とはなってしまったけれど、そのアルバム1枚最後の歌唱っていうのが残せたっていうことは、本当これも奇跡だろうし、これはぜひね、ちょっとみんなに聞いていただきたいですよね。
そうですね。
うん。
はい。というわけで、The Uncrowned、うんうん、じゃあアルバムの情報をお願いします。
はい、こちらが2016年12月16日にリリースされた、ファーストアルバムリバイブ究極入りからシバーでございます。
はい、ね、もう惜しくも亡くなられてしまいましたけれども、彼女の声はまだ聞くことができますので、でね、まあ、この番組今からかけますけれども、まあ、盤を購入していただくなりして、また、長く楽しんでいただければと思います。
はい、
というわけで、今回ちょっと最後しっとりしてしまいましたけれども、うん、お送りしましたのは、猫飯とマコーンのベーシスト、ジュンと。
はい、ブラステとヤノチェでございました。
はい、ではまた2週間後お耳にかかりたいと思います。今回はこれにてお開きとなります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.